ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。一応これでですね、第1章の第1節が終わりまして、アメリカの没落ですね、アメリカの民主主義の崩壊っていう原因ですね。もちろん原因には何層もあるんですね。一番根元から行きました。これは我々学問はですね、一番根元からですね、だから従ってアメリカ人の元々の貧乏根性、それからアメリカの文化を支えていたキリスト教の没落、それに加えてですね、メディアの裏切りと、そういうものがアメリカの民主主義の崩壊の一番根元の原因であるということなんですね。もちろんそれからさらにそれが派生して、キリスト教の信仰を失いですね、従来の貧乏根性が表に出て、それに小判ザメのようにくっついてるマスコミの記者、それが具体的には税金を支払わなくてもいいシステムを作り、それを報道せずということをやったわけですから、一般的な社会ではですね、一般的に我々が普段接するのは、だいたいその2番目の一番深いところの原因じゃなくて、その次の原因をがテレビとか新聞および本なんかに出てくるんですね。さらにそれが、もう少し昔新聞が黄色いとかなんか言ったんですけども、まあそれがもっと庶民的なことになりますと、もう少し具体的に、誰々が税金を払わなかったとかですね、ニューヨークタイムズはどうだけど、ワシントンポストはどうだっていう、ややこう下世話な話が直接的な原因なんですね。ですから、まあ、原因つっても非常に深い原因と、それから中間的な原因と、もうとにかく目前の原因っていうのは3つありますからね。ですから私は一応一番深い原因から述べていくということにしております。それはどうしてかって言いますと、私が学者なもんですから、もう少し学者が積極的に日本の問題をいろいろ述べてくれたらいいんですけれども、必ずしもそうではないんでね、現在。むしろどちらかというとあまり学問的な訓練を受けてない人が、ネットとかそれからまあテレビのコメンテーターでもほとんどそういう人なんで下世話な話が表面に出ちゃうんですね。そうしますとちょっとだけ状況が変わっただけで左にぶれたり右にぶれたりしなきゃいけないもんですからね、まあ、それでそういう方針を取りました。で、今日から第1章第2節、日本の民主主義の崩壊っていう原因は一体何なんだということをお話します。それも非常に深いとこから入りますので、それを覚悟して一応お聞きいただければと思いますが、日本はですね、やっぱり戦後ですね、日本もやっぱり戦前、大東亜戦争まではまあまあまともな民主主義って言いますか、青生きと生きで一生懸命やってきたっていう感じなんですね。何しろ、有色人種で植民地化を、完全な植民地化を逃れた国は日本だけでしたからね。やっぱりそれは日本の政治家も日本の軍部も、また日本国民も大変だったんですよ。今からね、なんか、文化系の学者なんかで、日本はこうだこうだって言ってる人いますけどね。そこにいる人だったら大変なんですよ。何しろ最初は中国ですね。清が、朝鮮半島の件で争う。それからロシアが攻めてくる。第一次大戦ではドイツと戦う。ね、もうずっと連続してそうなんですね。もちろん満州っていう国は中国ではありませんからね。今、満州ってのは中国だなんて錯覚してる文化系の人でもいるぐらいですね。非常に情けない話ですが。やっとやっと、それがアメリカがなんで日本まで攻めてきたのかわかりませんけどね。道義心で攻めてきたらしいんですけど。道義心で戦争するっても変なもんですよ。ハワイの奇襲ばかりを言う人がいるんですけど、それはもう、戦争というものを知らない人がそんなこと言ってますけどね。ハワイは奇襲では何でもありません。まあ、いずれにしても、その話はちょっとまた横にそれますんでね。まあ、日本の民主主義が崩壊した第一の真相の理由はですね、やっぱり日本がアメリカの属国だったっていうことなんですね。戦後それを日本の政治家が選んだんですよ。まあ、特に選んだ政治家は吉田茂、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘、小泉、純一郎、ここら辺がですね、もう本当に日本を裏切りました。具体的にですね、どうして裏切ったのかっていうとですね、 お金もらったからです。日本の政治家ってのはその程度なんですよ。岸信介も佐藤栄作もアメリカの CIA から、まあ、400万か500万もらったというふうにされておりましてね。これは私はこういうことはなかなか知ることができないんですね。これはやっぱり文化系の先生とか、まあそういう人が調査をしている人にお聞きしたわけですが、これを NHK も報道しないんですよ。NHK 絶対知ってます。私が知ってるぐらいですから。それからもちろん最近ね、アメリカが日本の政治家で中国から金をもらってる政治家を名前挙げましたね。今の外務大臣なんかそうですかね。だけど、そんなことがアメリカから流れてくるっていうんだったらば、日本になんで NHK 置いてるんですか？朝日新聞とか。で、そういう人たちは外国からその岸信介首相や佐藤栄作首相に400万から500万流れたというのもですね、実は外国から来たデータなんですよ。日本のメディアってのは何の役にも立ちません。知ってても言いませんからね。都合の悪いことを言わない。誰に都合が悪いの？いや、NHK に都合が悪い。ってね。そういうことを放送すると NHK の国会の予算の審議に差し障るからやらない。国民よりか、まずは自分たちっていうのが NHK ですからね。日本のメディアですから。それが一番大きかったですね。つまり、戦後の日本の自由民主党の支流を歩いた首相経験者、しかも大物、吉田茂、それから、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘、ね、小泉純一郎。この辺のうち私が確実にお金をもらったという聞いてるのが、岸信介と佐藤栄作ですけど、その他の人ももらってるでしょうね。わかりません。それは NHK が報道すべき問題だと私ではありませんのでね。それが一番大きいですね。そして、まあ、日本は属国ではダメだというふうに主張していた、吉田茂の時の外務大臣の重光守とかですね。それから、まあ、最近は少し注目されてますけども、石橋湛さんなんかがですね、いや違うと。日本はやっぱりちゃんと独立した国家でなくてはいけないと。それからまあ独立した国家でなきゃいけないって言うのは残念ながら、あとはトランプ大統領ですね。盛んに日本は独立しなきゃいけないと言ってますね。まあこれに対する私の感想はですね、明治ができた時にですね、明治の首脳部は、まあ、日本の国民にどういう教育をすべきかと、まあ、いうことを相談したときにですね、やっぱり日本人の欠陥、日本人にも欠陥がある。で、教育っていうのは、その国の欠陥を直していく、人間の欠陥を直していくのが第一ですから、日本人の欠陥として挙げられてたのが、ずるさなんですね。日本人は集団的にもいいし、真面目だし、あまり嘘つかないし、まあ、参政党以外は嘘つかないし、まあ、そういうことがあるんですけどね、ただ日本人の根幹にはずるさがあるんです。で、これはずるい人間なんですね。つまり、例えば、なんでアメリカの属国かっていうと、独立すると、ちょっと金がかかると。で、アメリカにちょっとね、守ってもらってたら、その分の、防衛費が少なくて済むんじゃないか。まあ、こういうね、ケチなことに囚われるっていうのが日本人の欠陥だと。これ僕は言ってるんじゃないですよ。明治の初めに、日本人の教育体系を作るときに論じられたものなんですね。日本人の教育体系が本格的に議論されたのは、明治の初め、つまり国を作るときと、それから大東亜戦争が終わって負けたとき、これはまあ昭和27年でしたか、文部省を中心とした委員会、これもしっかりしてましたね。まあ、その本はこのくらい、まあそんなに厚い本じゃなくてこのくらいの本で、まあこれを私、まあちょうど教育関係でしたからね、繰り返し繰り返し読んだんですが、非常に立派でしたね。一番のポイントは、これから平和教育をやる。日本は今まで平和教育はちょっとおろそかだったから平和教育をやる。しかし、平和教育は十分にはできないだろう。なぜならば、教育をする側の先生が平和教育を受けてない。だから、結局、まあ、教育の一番難しいところはそこなんですね。教育は一番難しいのは、先生ってのは大体まあ例えば40代としますよ。まあもちろん中心がね。そうすると20年前か25年前に習った知識を今度は20年から30年後に活躍する高校生とか大学生に教えるわけですよ。それはできるのかっていうのはね、 大学教育なんかを真剣に考えてる人は議論してます。普通の人はもうただやってるわけですけどね。例えば私が50歳で大学で講義する。相手が18歳から22歳。その人たちはだいたいまた40から50歳ぐらいで活躍するわけですから。私が20年前とか30年前に習ったことを20年後、30年後の学生に教えていくんですから、これ大変なんですよ。これはただ、勉強の内容だったらできます。物理学なら物理学の表面的なことはできますね。だけど、教育っていうのは人間対人間なんですよ。ですから私の雰囲気が20年後じゃなきゃいけないんですよね。これはまあ、東海大学なんかでも随分研究が行われておりましてね。そういったのが間違いないような研究は先生方ができるだけ若い方がいい。当たり前ですけど。学生との年代差が少ない方がいい。だけど少ない先生はやっぱりね、深みがないんですよ。そうすると学生に訴える力もない。だから、結局は40歳、50歳になった教授連中が将来を見据えながら教育しなきゃいけないっていう問題があるんですね。まあこういった教育の基本的な問題っていうのは普段ではなかなか議論されませんし、もちろん専門的なことなので一般の人がご存知なくたって全然構わないんですけどね。もう明治時代の教育はですね、間に合わなかったんですよ。要するに、いやいや、それだと。日本人の問題はずるさなんだと。だけど、ずるさに焦点を合わせてやってると、ロシアに占領されちゃう。ドイツに占領されちゃう。ね、アメリカが来る。だからまず、とりあえず、日本軍を強くして、軍隊を強くして、守らなきゃ話が始まらないってことになっちゃったんですね。しょうがないですよね。背に腹は変えられないっていうことで、まあ日本はそうなった。その結果としてですね、教育を受けて生まれた人たちが吉田茂であり、岸信介であり、佐藤栄作であり、中曽根康弘なんですよ。ということは彼らは、やっぱりずるさを持ったまま、必死になって日本を守ってきた人たちが、政界のトップに上ったわけですから、当然ずるさがあるんで、アメリカの属国の道を選んだということなんですね。で、アメリカが本当に立派な国で、アメリカの属国になっても大丈夫だったら別なんですけども。これは第一章、第一節に述べたようにですね、アメリカはやはり精神的な問題なんです。貧乏根性、ね。思想的にキリスト教を捨てた何もない。マスコミはマスコミで嘘をつくという国なわけですね。まあそういう国を学べと言ってるのが、まあ一番最近で極端なのが、小泉内閣と竹中大蔵大臣というか財務大臣でしたね。ですから、まあそういう点ではですね、日本の品格がですね、どんどんどんどん下がってる。幕末に佐久間昌さんがですね、和魂要塞と言った意味はね、ここだったんですね。ですけどもちろん、今頃、佐久間昌さんがどう言ったとかですね、戦後石橋湛さんがどうしたとかいうことをいくら論じてもですね、現在の日本の首脳部はもっと悪くなってます。どういうふうに悪くなってるかというのは、次回にありますけども、まあ、吉田茂、岸信介、佐藤栄作、中曽根康弘、ね、小泉純一郎っていうのは、単に魂をちょっとアメリカに売ったってぐらいで住んでたんですけど、それだったらもしかしたら日本の民主主義が崩れなかったかもしれないですね。今はもう完全に崩れて、小泉進次郎とか、それから河野太郎みたいにですね、どうにもならない人っていうのが出現してきましたね。小池百合子さんもそうかもしれません。だから、まあ、今はもう一段劣化しまして、それが日本国民に伝染してですね、そして、この30年間のひどい状態、これはアメリカとほとんど同じ状態になってしまうし、それからやっぱり最近ではもっとこれがひどくなりましてね、それが今度の兵庫県知事の問題でありですね、それから嘘を言った方が、日本の社会に通じるっていう、嘘の方が通じて、嘘じゃない方は通じないと、まあ、いうふうになってきましたね。まあこれで私も最初の頃は技術者でしたから、まあ、リサイクルの問題なんかね、こんなひどいことやったら、日本人が嘘を平均なんじゃないかって思ってたんですけど、それ随分警告しましたけど、結局リサイクル今でもやってますからね、あれ嘘の塊なんですけど、嘘の方が本当に見えるっていう社会を作ってしまったんですね。まずは今日第2節の初めですからね。まあ日本も同じようになった。それの大きなことが、やっぱ日本人のずるさという基本的な性格と、 それからアメリカからお金をもらった首相連中の裏切り、それによって日本がアメリカの属国になっていた。70年間属国になってたので、アメリカ人の貧乏根性とか、それからまあ思想のなさ、それからメディアの裏切りっていうものが同じように現れて、民主主義が崩壊したということになってしまったっていうことですね。もう少し次回は踏み込んで、日本の具体的な政治の乱れについてお話をしたいと思っております。